How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日4月16日火曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私、YouTube の再生回数がとんでもないことになってます、サク柳川です。ということで、なんと72回です。
お、
どうなってんでしょう。
よくないってことですか。
そういうことです、はい、ね、以前にもこのサクズレイディオでアナウンスしましたけど、私最近 YouTube 始めたんですよ、
はい、
これがね、いい番組なんだ手前味噌っていうのはこういうことやけど、
はい、そのとこ、
まあね、このサクズレイディオのニュースコーナー、 What's Happening America を分かりやすく動画にしててね、だからそのラジオで聞いて、うん、その動画でもうこう可視化して見やすく映像にしてるっていう YouTube なことだけですからね、
うん、
もう噛んでるけど初っ端から、
うん、
違った良さがあるということで ね、 でも例えばさ、先日 の、 あの日食のニュースやあったやんか、
うん、
やトランプのキャンペーンの方があるねんで、うん、とかいうのがこのさ、あの見えるわけでしょ実際とか、うん、キッドロックビールショットガンで打ち抜いてるところとかもちゃんと見られるから、
うん、
ね、しかも編集もこのもう小気味いいテンポなんで、
めっちゃいい編集、
そやろ、
いい感じよね。っていうか作図レイリー全然いいんじゃないみたいな、
やめろそ
んな
こと言うなほらこっちが減るやん、これいなくなるやんかっていうね本当に見やすいようになってるんです。なのにですよ、
うん、
72回ってどういうことやねんっていう、うん、これね、なかなかマジでこの数値は叩き出せないの逆に。
そうなの？
そこら辺のなんかジジイがスナックで桃江ちゃん歌ってる動画でも92回とか言ってるから、
いかんやろ。
Thank you for your tenderness、
いかんやろ
行く、ね、あれでも行くね、桃江ちゃんファンが行くから、間違えて押
したもん。多分最初の3秒で終わるやろ、おじちゃんが歌ってるんでパッてやめるやろ。
僕のって3秒で終わってるやつが32回ぐらいあんねんからね、しかもそのジジイの映像もなんかさ、映像っていうかもうただずっと固定して机しか撮れてへんとかするわけよ。分
かる分かる、カウンターとかしか映んないやつね。
そうやね、はい、でもあれ僕もたまに見てまうもんね、
いるんかい、
なんかたまにめっちゃうまいおっちゃんとかおるからさまあでもそれぐらい72回ってのはやばいですか、それよりやばいわけよ。もうだからなんなん、なんかさ、ようわからん女がさ、おっぱい揺らしながらただ縄跳びしてるだけの動画とか20万とか再生されてんね。
それオンリーワン、オンリーファンの話じゃない？
違うよ、もう YouTube どうなってんねんって話よ。だからそこ例えばさ、うん、なんか20跳びとか30跳びとかすごいテクニックをしてくれてるのは、まあ、見ようってなるかもわからんけど、うん、なんかあや跳びぐらいね、ないねんそれ言うて、うん、せめてなんか交差跳びぐらいせよ。あや跳び一回開いて閉じて開いて閉じて、ね、
はいはいはい、
それだから余計揺れるやつを余計見せようとしてんねんな、まざといわほんまな。僕めっちゃやってたもん、縄跳びめっちゃできるもん。後ろ駆け足交差20とか結構むずいで、後ろ駆け足、なんかようわからんのあったよね、なんか横でチャチャチャチャやってるだけのやつ、なんかそう飛んでへんやみたいな、
なんか何言ってるか分からへん、
マジで返し横振りみたいな、なんかタッタッタッタやってるだけやね、それ地面叩きつけてるだけやみたいないやもうさ、なんかさ、いや最近みんな疲れすぎてて何も考えずボーっと見られる動画がいいんだよとかいう言説がはびこってるけどさ、うん、ほんならじゃあ街でずっと街行く人々のおっぱい見とけよ、そんなんやったら。
ただの変態やん。
いやでもそれで何動画かいて、全然疲れてへんやん、そのなんかボーっと縄跳び動画
見る。何その理論、全くついていけてない。
そうやろ、
どうしよう。
えだからもう縄跳びいらんやんけって話やねん、ざけよってな本当に。もうなんか今週はもうずっと縄跳びおっぱい動画に腹立っててさ、だから絶対それも何が嫌かって背後にプロデュースしてるおっさんがいると思うと余計に気持ち悪い。
おらんやろ、
自分でやってんのそれ、
そ
のあざとさで。
そうい
うことでし
ょ、うん、
ほんとかね、
うん、
おるよ
っつって。
そういうのとかでもなんかおるのもう嫌やすよ。なんかもうさ、若い女性のこのイノセントさをね、うん、エロいものとして商品にするのはもうあかんって。なんで高校卒業してから制服着んねんと思うの。
それ AKB に失礼よ、もうそんなんじゃ成り立たへんやん。
全然いいよ。だそれ でじゃあ行きますよ、もうそれたからその話するけどさ。
それるんかい。
ちょうどねその AKB とか桃井ちゃんとか出たから、うん、さ日本のアイドル文化っていうのが始まったのが、まあ、大体70年代初めて言われてるわけですよ、
はいはい、
もちろんねそれ以前 もうそれこそさ、美空ひばりさんとかのじゃんけん娘とか、うん、スパーク三人娘とかいわゆるアイドル的歌姫おったけど、
うん、
レコード会社の垣根越えてフリーランスのね作詞家作曲家とかがプロデュースしたアイドルって存在が出てきたのは70年代からなわけよ、
うん、
ダークユーとか堤恭平とかがね作って、で南沙織、天地まり、小柳ルミ子とかですよ、
うん、
で同じ時代に活躍してる浅岡めぐみって人がいるわけ。私の彼は左利きの人いるでしょ、うん、聞いたことあるでしょ、
うん、
あの人のデビュー曲が芽生えっていう曲なんやけど、
うん、
これ一般的に言われてるのはもう最初に振り付けがついた曲がこの芽生えなのよ。でしかも振り付けで歌詞とかとは全く関係ない動き。
え、聖子ちゃんが歌ってるような感じじゃないの。
いや聖子ちゃんもっと前やんか、そんなもん、
うん、やけど歌感じゃない、歌いながらこう、
そうそうそう、
踊ってなんか全く脈絡脈絡
そう、そうだ、うん、だからもう手順やあんな、うん、その意味がないやろ、
うん、
でこれ当時の有識者が言ってんねんけど、
うん、
これにエモ言われぬエロティシズムを感じたって言ってんね、うん、
どんな
振りやってんの？金子修介って人。要はどういうことかというと、全く意味のない振り付けによってその背後にいる存在があることを示唆していると。だから要は背後に強大な権力があって、それをただただ従順にやらされてる16歳のいたいけな少女っていう存在なの。
変態やん。
そうやろ。でもしかもファンはその立場に自分を同化させて、アイドルという女性の身体の所有を意識づけさせるという議論だったわけですよ。だから要はアイドル文化そのものがある種の構造的セクハラから始まっていることを示唆しているっていうことなの。でもまあまあこの後ほらピンクレディの UFO とかさ、こうあれみんな振り付けもう誰でもできるようにこう文脈を違う文脈を帯びてくる議論ももちろんあるけど、なんかあったやん、探偵ナイトスクープとかで昔ある世代以降の人はみんな UFO の曲流せたら街で踊れますみたいなっていうのとかあって、まあそれが一般化していくんだけど、なんだっけ、何の話、あ、そう、おっぱいの後見ね、おっぱい
の後。じゃあ現代の UFO がおっぱいの後
じゃあ UFO じゃない、朝岡めぐみだから背後に強大な権力性があるそのこれやったらバズるだろ的な。そうで、まあこれはまあほんまにマジだけど、世の中なんかさ、こうやってなんか再生数とかさ、今フォロワーとかこう数字にとらわれていくもう時代になってるやんか。
だって稼げるもん、お金がもらえるやんか。
そうそう、いやでもそれはやってる方もとらわれるのが怖くて、うん、僕この YouTube 始めるにあたってさ、編集してくれてる湯川俊樹くんとね、一個話してて、いや最初は再生数伸びひんやろうけど、絶対にこの数字気にせんといいもん作ってこなって、でもいざ始まって、まあ、今7本ぐらい上げてんのかな、ふみさんもなんかそのジジイのカラオケぐらいの再生数にしかならへんとさ、もう気にしてるもんね。もう一番なりたくなかったバズり期待する男みたいになってるわけよ。
バズりは期待したらあかんよな。
そやろ、
まあ、でもね、すごいいい仕事してるのはわかる。
そうやね、
あのすごくいい、ほんと、もうトゥナイトショーみたいな感じですよ、ほ
んと。そうなんですよ、はい。でまあさあね、 YouTube もそうやけどさ、これ再生数が世界中にさらされてるわけやんか、では例えばピョコンってさ、おすすめでできても再生数72回やったら、いや見えひんなっていう人いるもんね、とか思んないんやろなって疑いを持つ人いるかもしれない。
それただのミーハーじゃないの。
いやでもさ、再生数とか見ーひん、再生回数
見ーひん、面白そうなタイトルクリックしてで最初ちょっと見て、あ、ダメだこれやって、別に再生数ではジャッジメントせんかな。
あ、そうなんや。でも食べログの点数はどうする。
例えばさ、食べログ見ないもん。
自分がめっちゃうまいと思ってるとこを、上司連れてかなあかんとか、友達誘ってそこリンクを送らなあかんときに、2.2 とか欲しいなったマジかってなったりするやん。
2.2 を自分が美味しいと思ったら逆に自分の舌をちょっとも疑 う。
でもさ、それは自分疑わんでいいわけやん、自分のさ舌。
ほんまに美味しかったらね。
そうやね、なのにさ、なんかそういう考え方が次第にボディーブローみたいにこう染みついてきてる気がしてて。
あ、まあね、
そう。でもそのさ、じゃ見てる72人がさ、最強の72人かもしれへんや、ピルグリムファーザーたちかもしれへんや。でもさっき調べたら102人おったから意外とね、メイフラワー号にね。そう、まあでもね、本当に、まあ、毎週3本のペースで上げていきます。
ペース早すぎてついていけてないんちゃう。リスナーが
1本あたりがさ、
しんどってなったんちゃう。
10分弱とかやで。だからこの番組を聞くやろ。
でも見なあかんやん。
ほら、まあそやな、だからキッチン仕事とかしながらとかできへんもんな、ね、
そうそうそう。
そう、でもまあ、でもこの番組聞いて、そして見ると非常に分かりやすいから。
確かに ね、
ね、だから聞いてる人、これ今すぐ登録してください。今すぐ登録して、でちなみにこの番組、まあみんなが登録してるこの10秒間、曲を流して待っておきますから
、はい、
その間に登録するように。ミュージックスタート。ということで今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。 What's happening America。 さてこのコーナーで毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事に文化、そしてちょっとおバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ちょっと待って、いやー、タックスリターン、まあ、いわゆる、まあ、確定申告ってことがね、の、まあ、日が昨日終わりまして ね、
ね、
なかなかに持ってかれるっていうのは思うよね。
なかなかに持っていかれるんですよ、
ね、なんか心も持ってかれるしさ、この時期になるとこのタクシーズっていう文字がさ、テキサスに見えることない？
まあちょっとね、あのテキサス関連の記事とかでタックス、え、あ、テキサスやったなはあったかもしれない。
そうそうそう、まあ、逆か、テキサスがタクシーズに見えるか、そうだな、タクシーに取られすぎてね、まあそれも終わりまして、またこれから1年間稼いでいこうじゃないのってなってる人が一番多い日に、
そうな、
多分ちゃうか、そんなこと
ない
か、マジブションないか、はいはい、まだ持っていくんですよね、はい、血税よっつうね、そんな日に番組をお届けしてまいります。ということで最初のニュースいきましょう。
第3位、 OJ シンプソン行く、事件から30年。10日、元アメリカンフットボールのスターにして俳優だった OJ シンプソン氏ががんのため76歳で亡くなったとのことです。シンプソン氏をめぐってはですね、元妻とその友人の殺人疑惑が世間の注目を集めていました
というニュースですけどね、まあ、先週最も大きく報じられた
ニュース、ね、ブレイキングニュースになってましたね、
いわゆる OJ シンプソン事件からもう30年なんだね、うん、
ね。
だからまあ僕当時まだ2歳になる年ですから、うん、まあ、リアルタイムでは覚えてないはずなんやけど、うん、もちろんあの裁判の映像とか繰り返し何度も見たことあるし、それが題材になった映画もドラマも、そしてまあジョークもね数え切れないほどあるから、うん、なんか見てた気になってるんだよねリアルタイムで。
まあ、あ、なるほどね、うん、
ね、だからこれいろんな世代の人によっていろんな多分こう見方があると思うんだけど、うん、まあ、今日は改めて OJ シンプソンの人生を振り返るという特集をしていこうかなと思うんですが、はい、まず OJ シンプソン1947年サンフランシスコで生まれてるんだよね、うん、でもこれ後で重要になってくるから言いますけど、まあ、黒人なわけですよ、はい、で、まあ、大学生の時にアメフトのランニングバックの選手としてめちゃくちゃ有名になるわけ、うん、で当時の大学の記録となる3423ヤードを走る記録を打ち立てて最優秀選手に贈られるハインズマン賞を受賞してるわけよ、うん、で、まあ、アメリカではさオレンジジュースのことを頭文字取って OJ って言ったりするんだけど、うん、まあ、彼のイニシャルも OJ だからあだ名がジュースになったりね、あ、してたわけですよ。
日本も OJ よね、レストランとかで。
あ、言う？日本で OJ くれるっていう人おる？OJ の
お客さんは頼まないけど、あのレストランとかで働いてるの略語 OJ よ。
分かる分かる、うん、あ、そうやな、ね、でも嫌、うんうん、やろ、あのすみません OJ 一つって言ってくるやつってもう、
あ、全然、はいはいってなるよ、はいはいってなるよ、知った業界人やなって思う、一緒の業界の人間やなって思う。
なるほどな。 AJ っていうの、アップルジュースは。
そうそう、
あ、そうなんだ、へ、うんうん、そんな話どうでもいいですよ本当に。で、まあ、アメリカの大学フットボールの人気って凄まじいやんか。
凄まじい、
ね、だから日本のまあ甲子園が一番近いかもしれないから、ね、だから、まあ、まあ、あえて例えるなら甲子園の歴代いろんな記録も打ち立てて優勝もして、うん、記録にも記憶にも残ってるっていうところでいくと、うん、ほら清原桑田の KK コンビとか、うん、松坂大輔とか、はいはい、と最近言うとハンカチ王子とかぐらいのも、はいはいはい、そのスーパースターだったわけよ。
そ, う、ね、う
ん、でその後しかもプロに進んでからも、うん、ね、あのバッファロービルズめちゃくちゃこう活躍してるし、うん、11シーズンにわたってプレーして、まあ、フットボールの殿堂にも果たした、まあ、スーパースターなわけですよ、うん、だからまあ引退後もあのコメンテーター、まあ、解説者とかにもやりながらも、はい、そして俳優業にも、うん、あのトライして裸のガンを持つ男っていうシリーズがあって、コメディのね、うん、これにも出てたりとかして、まさに本当も人気者ですよ、うん、まあ、アメリカンヒーローという人物だったんだけど、 そ,、ね、はい、それが一変したのが1994年6月16日、うん、元妻で白人のこれあえて人種を言っておくの後でちょっと分かるので、うん、元妻の白人ニコールさんとその友人、うん、ロナルド・ゴールドマンという人を殺害した容疑者になるわけよ。
あらあら。
でも2人の遺体がね見つかって事件が明るみになった時、うん、OJ シンプソンはここシカゴにいました。
はい。
でもね、あのすぐ戻るようにって、まあね、奥さん亡くなってるわけだから、うん、あの元奥さん亡くなってるわけですから、飛行機で戻って、はい、ロスに戻るわけで、この時点でもうマスコミはさセンセーショナルに報じるわけですよ連日。 そうですよね、それはそうやろ、うん、でだから OJ の LA の家にはもう大量の報道陣が、
うん、OJLA
これはロサンゼルスなの略語 ね、 ね、 LA っていうのは、報道陣が大量に詰めかけてパパラッチ地獄ですよ、うん、で OJ はまあ重要参考人になって、うん、まあ、一回その後釈放されるんだけど、後日逮捕状が出て警察が来ると突如 OJ シンプソン逃げます。
あっちゃー。
で警察とカーチェイスになるので、この時こう自分のねこめかみに銃を当てて俺はもう死ぬんだって言いながら友達に運転させてこうカーチェイスになってたわけ、
うん、
でこの日さちょうど NBA のファイナルの試合が NBC で中継されてたんだけど、ま、もう世間の注目があんまりにもすごいから、まさかの試合途中なのに突如あのパンとカーチェイスの映像に切り替わったわけ、
そっちの方が、
そうスポーツバーの人とかみたいになってそこで集まって
きてる、誰誰って誰誰カーチェイスみたいな、
そうで OJ シンプソン、マジかみたいなってみんな釘付けになったって、なんかすごい。だから日本シリーズの途中で急にカーチェイスが、
うん、ね、日本カーチェイスあんまなくない、何チェイスやろうね、こうなる
チャリかな、
チャリ、いやいやいや薄いな。
まあでもそのぐらいになるもんなわけですよ。でしかもこの日みんな家でテレビに釘付けになるからご飯なんか作ってられへんってことでピザの注文が殺到したらしい、ね、
買いも行ってられへん
と、だから本当スーパーボール並みの現象が起こったわけで、まあ、結局この後ね、まあ、OJ 捕まるんだけど、はい、ここからまあ刑事裁判が始まるわけ、
うん、
でもう本当にアメリカ中のというかもう世界中の注目を集めるまさに世紀の裁判になっていくわけ、
うん、
で、まあ、OJ が最強の弁護団をやってるわけですよ、
うん、
で、まあ、ロバート・シャピロというハリウッドセレブも弁護してきたもう凄腕の弁護士を中心としたもうまさにドリームチームと呼ばれる10人の弁護士で結成された弁護団だけど、この中にいた、まあ、OJ の古くからの友人が、うん、ロバート・カーダシアンっていう人なわけですよ、
うん、
でこれあのね、カニエの元奥さんのキム・カーダシアンのお父さんですよ、
はい、
でこの裁判の弁護団に加わるためにこのロバート・カーダシアン、まあ、友達のために、うん、もう返上してた弁護資格を取り戻して参加してるわけ で常に OJ の隣に座ってそこがカメラ抜かれてそれでこう有名になっていくわけですよ、ロバート・カーダシアン。
なるほどね、
うん、その時点でも事業はやってたけど、うん、でもそこでこのカーダシアンファミリーっていうのが有名になっていくきっかけにもなったという、はいはい、まあ、余談があるんだけど、まあ、とにかくこの裁判がすごくって、うん、もう検察側もいろんな証拠をもとにね OJ が奥さんとその友人を殺したことを立証しようとするんだけど、うん、それに対して弁護団がどのように彼を弁護して裁判を進めたかっていうことがすごく面白くって、
うん、
まあ、この裁判のすごいところ、そしてこれまあアメリカらしいところは、これが単に OJ が殺したのか殺してないのかというところが唯一の争点じゃなかったところなのよ、
うん、
人種の問題だったわけです。
これ数十年前やもんね、だって
30年前だね、うん、そうで、だから被害者2人が白人なのに対して加害容疑者とされた OJ が黒人ということで、うん、人種の偏見による不公平な裁判が行われたらならないという世間の風潮が大きく作用した、
うん、
ちょっともこの時代を、まあ、思い描いていただければいいんですけど、うん、特に LA ではさ、ほら、あの白人警官による黒人の暴力とか、うん、黒人差別の不満が表面化してロス暴動になってた時代ですよ、
うん、
そうした中で裁判官も白人でも黒人でもない日系人ランス伊藤が選ばれてるところがすごい面白いね。中立だってことですよ
黄色やからみたいな、黄色人種
がいて、そうなんですよ。でまずじゃあ検察側がこれ OJ を犯人だと主張した理由から見ていきたいんだけど、うん、一つ目、離婚後も元妻ニコールに執拗につきまとい脅迫していたし、離婚前は頻繁に家庭内暴力を振るっていた、
うん
うん、そして2人の血のついた黒い革手袋が、発見されたんだけど、うん、左手は殺害現場でマーク・ファーマン刑事という人が見つけて、うん、右手は、OJ の自宅で発見された、うん、
あらら、
そして殺害現場に残っていた、血の靴跡、靴の跡、うん、まあ、血のついた靴跡が OJ のサイズと一致、うん、あと OJ が40日前凶器とされるナイフを購入していた、
うん、
それから OJ の手にはナイフで切ったと思われる怪我がある、
うん、
そして OJ の自家用車に OJ の血痕とニコールの血痕が付着していた、うん、そして、現場の血痕などの DNA 鑑定が、OJ と一致していた。無理やろこれもう
まあちょっと説明だってね、あの、うん、離婚前からすねとおうちだったらありえることもあるやん、こう、うん、ちょっとこう小競り合いした時に切った血やってんそれとかさ、
ほかほかの血じゃない血ね、
ほかほかじゃないよっていう、こう2年前の話やでとか、そうそう、
きついなこれな、まあでもまあ普通にさ見たらさ、じゃあ刑事ドラマで これ出てきたらさ、もう100犯人や、
まあな、血の靴跡が残ってたらちょっとねとか、
なんかサイズが一致
したってな、手袋とかね、
そう、うん、もうこれ完全やってると思うんだけど、じゃあドリームチームの弁護団が何をしたかというと、うん、この裁判を殺人事件じゃなく人種問題という焦点に展開したわけです。
ずらしたんや、焦点
ずらしたの、
はい、
でそもそもまずこれって12人の陪審員が最終的な判断を行うわけだよ ね。なんだけどその際12人中9人をまず黒人にすることに成功します。
おお、そこも操作した。
しかも黒人地区から出てきた、うん、あの出身の人にする、ね、はいはいはい、これ洗脳的拒否権って言って、この人はふさわしくないっていうのをこう変えてこれが実現したんだけど、
できるんやね、
これできたわけ、はいはい、
なるほど。
その上での、弁護側の主張を見ていきましょう、
はい、
まず OJ には新しいガールフレンドがすでにいましたと。
ニコールに興味ねえと、
そういうこと、うん、あと自宅に戻ってこられるというアリバイがある、
うん、
ね、自宅に戻っているという、
彼の今
犯行時刻に、
はいはいはいはい、
それからあと検察側が凶器と判断したナイフ発見されてないですよねと。そして、まあ、その靴、さっきの靴ね、靴、
うん、
まあ、その結構珍しいタイプの靴だったらしいんだけど、うん、OJ が購入したとする証拠はなく、靴自体も別に OJ 宅から発見されてないっていう。
あら、
うん
うん
ね、であと手の怪我はホテルでコップを割って切ったものだと、
うん、なるほど。
それからこれ一番、問題、うん、革手袋ね、発見したとするマーク・ファーマンデカは刑事ね、は、うん、黒人差別主義者だっていうことなわけ。でその上で彼のこれまでの、まあ、人種差別発言を隠し撮りしたレコーダー音声とかを公開した。
あ、じゃあ彼がちょっとそう、あの操作した、
はめるために手袋をほかしただけちゃうみたいな、これは証拠にならないと。
なるほど。
でこれ最も有名なシーンなんだけど、うん、犯行に使われたとされるその手袋ね、黒の革手袋なんだけど、うん、これをはめる OJ、 これ、うん、あの法廷で実際にはめさせるわけ、これを、うんうん、そしたらピッチピチで入らないじゃないかっていうところをデモンストレーションさせた、
はいはい。
でまあ、これ間違いなくこの、ね、手袋をはめる OJ シンプソンってもう裁判のハイライトなわけ、
うん、
この映像がずっと流れて、
うん、
でもう本当にこれがもう主演男優賞ものだなんて言われるんだけど
俳優やったからね
で、まあ、結局どうなったのかというと、うん、陪審全会一致で無罪です。
全会一致、
全会一致です。すごいよね、
やりましたね弁護団。
本当に、まあ、これ刑事裁判だけど、うん、まあ、ただあくまでもね、刑事はこういう判決になりましたけど、うん、元妻の友人でね、あの被害者の一人でもあるゴールドマンさんのお父さんが起こした民事では敗訴することになって、うん、まあ、巨額の賠償金を負うことになるんだよね、うん、で、まあ、その後なんだけども、うん、2007年9月OJ ですね、ラスベガスのホテルに拳銃で武装して押し入って、うん、スポーツのプレミア品を盗んで金に換えようとしたとして逮捕されます。
いけません、
ね、で、うん、彼氏出所が認められるのが2017年だけど、それまでずっと服役してたわけ。
そうなんや。
だからまあこれやっててやってたんちゃうんってなるよね、世間は。これがね、
ちょっとね、
うん、あと手袋を皮やったら縮むんちゃうっていうの、まあそういう意見とかも出てきたわけよ、うん、まあだからね、これまでも本当いろんな映画とかコメディとかでも、まあ、やってんなっていう文脈でジョークにされるわけですよ。だから OJ イコールやったなっていうのが多くの、
まあ、ね、
う
ん、民事でも負けてっちゃってるからね。そうそうそう、
うん、がまあアメリカ人の見解なんでね。だから例えばあの、うん、ウィル・フェレルが主演の映画俺たちニュースキャスターっていう作品の中でも、うん、あの有名音楽プロデューサーで奥さんを射殺したことで知られるフィル・スペクターと合わせてレイディー・キラーと呼ばれたりしてるわけ、
うん、
でレイディー・キラーって、まあ、本当はあの女性殺しみたいな、女性殺しみたいな、女殺しみたいな、うん、女にモテるっていう意味の言葉なんだけど、ね、うんうん、いやほんまに殺した人として
読んで字のごとくってやつですね。
そうそう、はい、っていう、まあ、そうジョークとかにされてるし、まあとにかくこうしてね、まあ、30年経った今でもあの手袋のこう映像を見るだけでこうみんな何か分かるっていうのはそれだけのインパクトがあった事件っていうわけやし、
うん、
でもその背後には当時もそして今なお根強く残る人種的不平等とそれに対する人々の鬱憤っていうのがあるっていうのは面白いねと思うし、
うん、
あのねライアン・マーフィーが監督してるアメリカン・クライム・ストーリーっていう、うん、アマゾンプライムとかにも上がってる、うん、あの作品があるので、これ全10話のドラマでこの OJ の裁判とか、
うん、
あのこの様子があのすごくリアルに史実に基づきながら やってるから、あのそうさっきのロバート・シャピロっていうさあの弁護士をあのあれですよ、ジョン・トラボルタがやってるんでね、非常に、うん、そこもねあの楽しみに見ていただければということで、次のニュースいきましょう。
第2位 MLB でジャッキー・ロビンソンデー。4月15日、MLB では黒人選手として初めて契約を交わしたジャッキー・ロビンソン氏の成功を称えるジャッキー・ロビンソンデーが行われ、全球団の全選手が背番号42をつけてプレーしたとのことです。
ということで毎年恒例、
うん、
全員が背番号42になる日なんですけれどもね、うん、まあ、ジャッキー・ロビンソンさ、まあそのまあ、初の黒人選手だけど、まあ、これは近代ベースボールにおける、まあ、最初の黒人選手ということはね、非常、まあ、強調しておいた方がいいかなと思いますけれども、はい、まあ、それまだニグロリーグって黒人専門のリーグでプレーするしかなかった中で、1947年、ついにドジャースと契約して、うん、プレーするに至ったってことなんだけど、
うん、
まあ、今ドジャースといえば、ね、大谷選手もプレーしているロサンゼルスドジャースやけど、
はい、
当時はブルックリンドジャースだったわけですよ、
うん、
で、まあね、そこでこうデビューするんだけど、その後いろんな差別とかにめちゃめちゃ合うんだけど、それにこう、ね、いちいちスタンドにさブチ切れてたらさ、やっぱもう話ならへんから、ぐっとそれを抑えて黙々とプレーして、差別の残る時代に活躍したもう超レジェンドなわけですよ。
実績でね示したんです
よ
ね。
そう、でまあ、そこはねあの映画とかね、うん、あのなってるので、まあ、見てくれたらなというふうに思うんだけど、うん、まあ、引退後も公民権運動の時代積極的にそれに参加して権利の向上に努めたり、したということもあって、彼の死後1997年 MLB は全てのチームで背番号42を永久欠番するということを発表したわけだから、今どのチームでも普段は誰も42番っていうのをつけられへんわけよ、
うん、
でもまあ彼がデビューを飾った4月15日をじゃあジャッキー・ロビンソンデーとしましょうということが2004年に決まって、監督コーチを含めた全ての選手が42番を切るっていう風になってるわけですよ、うん、
いいですね、
でさなんか、まあ、カブスもそうやけどさ、球場の周りにスポーツショップってたくさんあるやんか、うん、でそこでユニフォーム買ったら、うん、好きな番号をもうつけこうなんていうのこうピシャってこう、ね、アイロンみたいなでつけられて、うん、好きな名前をこう入れてくれるやん。
そうね、ブランクのやつ買ったらね。
そうそうそう、うん、だから例えばなんだろう背番号39、うん、柳川とかつけられるわけですよ、うんうん、ね、だけどカブスの球場のそばにあるカブスショップってところでは、うん、ただし書きがあって、42番だけはロビンソンという名前以外ではお作りできませんって書いて、
やっぱおるんやろうな42番で自分の名前つけたい。
そうだ、そこにリスペクトを払ってるっていうところで、うん、なんか僕はここはなんかアメリカのベースボール文化のすごい好きなところだなというふうに思うんだけど、
うん、
だまあそれこそ日本の NPB では今42番つけること可能なのね、
うん、
だからあの黒人選手とかさ結構望んでつけたりするよね。
あ、そう、
アメリカではできひんからもう、
おお、そこリスペクトないんかい。
いやだからそこがやっぱリスペクトを込めて
あえて
やってるわけですよ、うん、しかも黒人選手だけじゃなくて白人選手もいるから、
なるほど、
ね、で、まあ、それで言うとさ NFL ももちろんカスタムユニフォーム作れるね、アメフトも、うん、ね、だけどオフィシャルからの決定で、うん、今現在 OJ シンプソンのジャージは作れなくなってますこれはね、うん、でもやってないんだからそれをさあベガスに押し入った方かな。
まあいろいろね。
いろいろ。
でミンチで負けてるしさ。ちょっとさ、ね、ちょっとさ、
うん。まあそれはね、ね、いろいろ。
いろいろ問題だったから。
ということで、はい、次のニュースいってみましょう。お願いします。
第1位、ビヨンセの新アルバムが文化盗用。歌手のビヨンセがリリースしたニューアルバム「カウボーイ・カーター」がカルチュラルアプロプリエーション、いわゆる文化盗用にあたるのではという物議を呼んでいるとのことです。
というニュースですけどね。うん、まあ呼んでいるのではというニュースがあるというニュースですね。だからまあ先に言ったこと、そこまでの大きい批判にはなってない。けど、
そうね。まあ SNS とかで結構物議かもしれませんが。そ
う
そ
う
そ
うっていうことですよね。はい、まあ、そもそもカルチュラルアプロプリエーションもええよね。
何回もやってますね、これ ね。
だからまあ文化盗用というふうに言われますけど、うん、他者の文化を歴史的な文脈とか社会的な文脈踏まえずに上辺だけで模倣して、そこから何かしらの利益を得ることなんだけど、うん、まあ、多分ネイティブアメリカのコスプレしたりとかさ、うん、あと白人歌手がドレッドロックとかコーンローにしたりとか、うんうん、あとケイティ・ペリーが着物を着てたりとかもね。
なんでケイティ・ペリー名指しなの？アブリュー・ラビンでもよかった
そうやな、ハロキティとかな、そうそうとかありましたけども、これまで、うん、まあ要はね、そのこれまでの差別とか搾取、それから制度的不平等に無自覚なまま借用すると炎上してくるわけですよね、
うん、
で、そういう背景から、まあ、特に白人がマイノリティの文化を借用すると、まあ、燃えやすいわけですよ。
そうですね、
うん、その歴史的なことがあるから、
うんうん、
だからね、まあ、去年ほら日本大好きで知られるグウェン・ステファニーが、
はいはい、
私は日本人なのと発言したことでもプチ炎上あったし、
うん、
最近やっと、まあ、社会的な不平等な関係がそこまで見受けられないマイノリティからマイノリティの事例でも炎上すると、
うん、
例えばアジア系女優のオークワフィナが黒人のアクセントで会話をする、いわゆるブラックセントをしているという批判もあったしね、
うん、
まあそんな中でビヨンセ姉さんにもその文化的盗用批判が起きているというニュースなんだけども、はい、まあ、彼女が3月にリリースしたアルバムカウボーイカーター、
うん、
まあカウボーイって言ってるし、うん、しかもその中から先行シングル2曲、16キャリッジ、キャリッジって馬車やしね、
うん、
あとテキサスホールデムっていうことも分かるように、うん、まあめっちゃカントリーなきゃ、
うん、
まあ、そもそもまずビヨンセってテキサス出身だもんね。そうで、ヒューストンですよ。
ああ、
そもそもその、はいはいはい、あのまあ結構セレブみんなロサンゼルスに引っ越してさ、
ね、
ロサンゼルスドジャースの帽子とかかぶって応援に来たりするわけですよ、
うん、
みんな、
うん、
ね、寝返ってファンに、はいはい、でもビヨンセはちゃんとヒューストンアストロズの格好で来るから、ヒューストン愛ありますから、アストロズファンですから。で、まあ、まあどうでもいいんだけど、それがこのアルバムが大きな論争になってると、うん、っていうのもこれまでカントリーって、まあ、白人の音楽とされてきたんだよね。まあ政治的には保守だし、
うん、
まあね、愛国的で、そして南部アパラチア山脈沿いの白人層に支持されるジャンルとして、
うん、
まあ、南部のナッシュビル、テネシー州ナッシュビルに、まあ、いろんなこうスタジオとか、まあ、あるということで、でそれをじゃあ黒人であるビヨンセが歌うことって文化盗用なんじゃないのかっていう批判なわけですけど、うん、まあ、実際ねこの楽曲がリリースされた後、オクラホマ州のカントリーラジオ局 KYKC はリスナーからのリクエストがあったんだけど、でもそれも彼女の新曲を流すこと拒否したわけ、
うん、
うちの曲はカントリーミュージック専門曲ですから、うん、ビヨンセの新曲流せないですよっていう、
まあね、ビヨンセはカントリーシンガーじゃないもんね
っていう、このでも声明が、
うん、
もう彼女の新作そのものの否定だけじゃなくて、
うん、
多分2016年のアルバムでもさ、うん、ダディレッスンってこうカントリーミュージックそのままでも出してるんだけど、
うん、
それもその入ってきたということ自体も否定してることになるわけだよね、うん、多分ファンもブチ切れですよ。ファンはブチ切れて何百通ものメールとか電話がこの KYKC に寄せられたんだけど、まあ、最終的にビヨンセのテキサスホールデムはローテーションに加えてヘビロテしました。もう負けました、はい、
うん、
まあでも、まあ、彼らの主張としてはカントリーという白人の音楽を黒人のビヨンセが盗用してるという主張なわけじゃない、
うん、
でこれにまあ対して、まあ、巻き起こった大きな批判は、いやいやいや、そもそもカントリーっていう音楽自体白人のものじゃないからっていう批判なわけですよ、うん、そもそも、まあ、カントリーって黒人のブルースからの影響も大きいし、うん、もっと言えばさ、よく使われるバンジョーという、ね、楽器自体、
うん
うん、これ、うん、黒人奴隷が作ったものだろうと、まあ、要はそのね黒人奴隷に禁止されてたのはやっぱ太鼓の使用なんですよ、
うんうん、
太鼓ってアフリカ由来のこのね、あの打楽器として、はい、みんながこうダンスを踊っちゃって、
うん、
結束する可能性があるから、うんうんうん、こう奴隷農場主はビビったんだよね、それを、
うん、
で太鼓禁止ってしてたんだけど、それに弦楽器を合わせた楽器なきゃバンジョーって結局、
うんうん、
だから OK になって、
なるほど、
そこがこういう、まあ、あのそういう中で工夫されてできた楽器ですから、うん、でまあ、カントリーでもよくね白人の音楽で使われていくわけだけども、うん、ね、まあ、いずれにせよカントリーってじゃあ誰の音楽っていう議論に発展してるわけですよ、うん、 それで言うとですね、近年非常にこれ面白いのがカントリーの多様化という現象が起きていて、うん、これ今2011年のデータだから、まあテイラー・スウィフトが出てきてカントリーシンガーだった時代のデータだけど、これナッシュビルでビルボードカントリーミュージックサミットっていうのが行われたんだけど、ここでの調査で、まあファンっていうのがどういう人たちなのかっていうのを、まあこの時点でこう出してるわけ。じゃあ男女比、まず男性 48% に対して女性 52%。
カントリーミュージックのってことね。
そうそう、女性の方がカントリーミュージックのファン層としては多数派だということ。そして年齢別に見ていくと、18歳から24歳が 13%、うん、25歳から34が 17%、うん、35歳から44歳が 18%、うん、45歳から54が 20%、 54歳から 64% が 16%、 まあ、つまりファンのマジョリティは女性で、若い層が 30% 以上占めてますよっていうことなわけ、
うん、
しかもヒスパニック層が2010年以降 25% 増加したというデータもあるわけ、うん、ってことはどういうことかというと、女性化して若年化して多様化したと、
うん、
まあ、もっと簡単に言うとリベラル化したわけですよ、
はい、
うん、で、まあ、それまでさ、まあ、なん名手としては白人男性で、うん、どっちかというとこう低所得者な、ね、白人男性に支えられたマーケットみたいなイメージがあったけど、うん、そうじゃないんだよっていうことがこのデータから出てきてる最近、うん、っていうことで、例えばさ、カントリーのさ一番年間で一番大きいアワード CMA アワードってあるじゃないですか、はい、あれにね、こうカントリーから遠いとされてきたシンガーたちが最近出演するっていう流れができてて、
うん、
2014年アリアーナですよ、うん、アリアーナグランデ来たし、翌年2015年はジャスティン・ティンバーレイク、
うん、
そして2016年はビヨンセがディクシー・チックスとパフォーマンスをしたわけですよ。
その、うん、ポップシンガーのこう 進出と
かね、そうがそっちに入っていく流れができていると、うん、でその流れの中でほら2017年テイラー・スウィフトが政治的な意見を述べ出したでしょ、うん、リベラルな人として、で、まあ、だからカントリーシーンのそういった微妙な変化っていうのも背景にあるんじゃないかとは言われているんだけども、うん、しかも本当に最近ね、この2024年に入ってからもカントリーシーンに属していないとされるアーティストのカントリーブームがすごくて、
うんうん、
今年1月あのルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターに就任したファレル・ウィリアムズが発表した今年の秋冬コレクション、はい、ファッションの分野ですけど、もう完全カーボーイです。
うーん、
完全もう普通のカーボーイ、そこにいるカーボーイね。でもちろんファレルも白人じゃないでしょ、
うん、
あとラナ・デル・レイの新作もカントリーだし、うん、あとポスト・マローンの新作もカントリーだったり ね、
あの人結構でもカントリー寄りなよね、ポスト・マローン。
ポスト・マローン好きなんだよね、もともとカントリーがねっていうところでね。だから本当これさ、音楽が誰のものかっていうのは難しいよな、いろんな影響の中でできてきてるし、だからもちろん文化ってもそもそも全部そうなんだけど、その中でほら文化東洋っていうのは、
うん、
まあ、そのそういう歴史とか今のその制度的な不平等に、まあ、こう鈍感なまま、そこを知らないまま、何も考えないまま上辺だけ吸い取ることに対しての批判だから、うん、まあ、そういったものが今後どういうふうに出てくるのかっていうか、まあ、でも今回がこう分かりやすい批判とか大きな炎上になってないっていうのは、まあ、その音楽っていうものは誰のものかっていうのはすごい難しいっていうのは一個あるだろうね、
うん、
っていうのはねあるのかな。ということで以上 What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート、魔界の話全略シカゴのコーナーでございます。ということで、そうそう、この週末、
うん、
あの、ま、シカゴのマコーミックセンターって大きい、ま、コンベンションセンター、ま、あの展示場みたいなのがあるんだけど、
はい、
そこで行われたコーヒーエクスポというイベントがあって、うん、そのねお手伝いをしてきたんですよ、
はい、
で、ま、このコーヒーエクスポって本当もう世界のコーヒー産業全集合みたいなイベントで、うん、まあ、例えば分かりやすく言うと、あの豆をね育てるグローワーの人が、うん、そこはルワンダとかコロンビアとか、うん、もうみんながパッと浮かべるコーヒーの産地あるやん、
うんうん、
あれとかからも来て、ね、あとさ、まあ、コーヒーマシンのメーカーさん、だからエスプレッソマシンとかね、うん、ああいうのを作ってる人も来るし、あとコーヒーに入れるとかミルクの会社とか、
うん
うん、あともっと言うとコーヒーのパッケージを作りますようちっていう会社とか、はいはいはい、あともっと言うとカフェの何照明やりますみたいな。
だからコーヒーリレーテッドな人ウェルカムってことね、
全員来るっていうイベントで、しかもカフェだけじゃなく、カフェじゃコーヒーだけじゃなくて、あの、ま、それこそなんていうの、お茶ティーもあのいるし、いろいろ来るわけですよ。でそこにまたカフェのオーナーね、全米のカフェのオーナーとかが来て、うち、ん、にこのカフェ入れたい、このマシン入れたいとかいうのが来て、こうマッチングしていってっていう展示会なわけですよ、うん、で、まあ、今アメリカからって言ったけど、ほんとヨーロッパとかからも来るし、ほんと世界中から来る人来るんだけど、うん、僕はその中で実は抹茶をですね、作るマシン、抹茶を立てるマシンの こうご紹介をしていたのよ、ブースで、
うん、
で、まあ、この番組にも何回かお名前出したことがある抹茶王子ことふみ社長のご紹介で、これまた別の空禅抹茶というサンフランシスコにある日本の会社があるんだけど、
うん、
空禅抹茶というのは本当ね、抹茶立てるマシーン、うん、ピッとボタンを押したら全部立ててくれるマシーンを、うん、作ってるところやね、
はい、
でそれをこうカフェとかでさ使えたらいいやん、
うん、
でそれのこうなんていうのデモンストレーションをしてきたんだけど、
はい、
めっちゃおもろいねなんか、
うん、
でももう全然知らんことばっかあった、
うん
ま、だから抹茶と煎茶の違いも分かってなかったし、うん、そうでもそのマシーンすごくてさこうなんていうの茶葉を入れるわけよ、
はいはい、
そしたらこうボタンを押したらそれがこうパパパパって粉になって落ちてくるわけ、
うん、
でそこあの水の入れたカップに入って、
はいはい、
しかもシューってもう、ま、なんていうの、
はいはい、
立ててくれる
エスプレッソみたいな感じよね。
そうそうそう、
うん、
ねだからもうさなんか煎茶って要はね水でポタポタポタポタ下に落ちてくるわけ、うん、葉っぱを水で、うん、もうこの説明が下手くそやろ、うんうん、でもねだからもう抹茶っていうのは茶葉ごと食べてるんですと、
うん、
だから健康なんですと、うん、だからオレンジジュース飲むのかオレンジそのもの食べるのかどっちかですよみたいな僕がずっと説明しててちょっと何言ってるか分かんないですって言われてたんだけど、まあ、とにかく健康なんですということを言ってたんだけど、でもすごいのはさもうなんていうの抹茶っていう言葉抹茶って言ったらもう分かるんだねみんな。
あのねアメリカって抹茶っていうとだいたいプロテインシェイクとか朝のスムージーに入れるからパウダーで売ってるとこが多いよね。すでに
もうそうだからあとスターバックスの抹茶フラペチーノみたいなのとか、
そう
でもやっぱ ここに来る人はもうカフェの人だから、
まあ、もちろんもちろん
もう抹茶って言ったらもう何かが全て分かるわけ、
うん、
でしかも今アメリカの話だけじゃなくて世界中から来てるって言ってたよ、うん、世界中にもチェコとかの人もああ、
はいはい、
チェコで抹茶めっちゃ人気だよ最近この3年とか言って、うんうん、とか言ってだから僕より詳しいわけみんなカフェの人だから、うん、で僕は抹茶の説明としていやカフェインも入ってんねんけどコーヒーみたいにガンって上がらずに緩やかですと、
うん、
だからこうしかも気持ちも落ち着かせる効果があるんですよとか言ってたのよ、うん、そうみんなおい知ってるよとか言って、
うん、
みんなだからそれぐらい今波及してるんだなっていうのがあるねんけど、
うん、
そういえば僕思い出したんだけど大学の時その知識の中で抹茶演劇に出てたのよ、
うん、
抹茶演劇って多分全く意味わからないと思うんだけど、
だ
から京都で演劇上演された演劇で、
はい、
なんか昔ね闘茶っていうのがあったよ。戦う茶って書くねんけど、
うん、
要はまあ聞き茶ですよ。これ飲んでそれがどこ産かっていうのをこれ当てる賭け事です、
はいはい、
ギャンブル。それでその、うん、それを題材にしたなんか村田樹光っていうまあお茶の達人がおんねんけど、
うん、
その人とその闘茶を題材にした演劇に、まあ、出てたわけよ、
うん、
俳優として。なんかそれそのことをちょっと思い出しながらさ、なんかなんだっけ2時から5時みたいなしてこう回しながら飲むねん、
はいはいはい、
とか言いながら、
はいはいはい、
結構なお手前でとか言うねんけど、うん、なんかそうやりながら思ってたけどやっぱ賭け事ですから、
うん、
でなんかやっぱその賭けやったやっぱ一平ちゃんもね120億使わなくてよかったよねと思って気持ち落ち着いてたら
一平ちゃんやったら使っとっちゃうかな。
一平ちゃんさ もうお茶めちゃめちゃ飲まなあかんよ。
紅
茶でこれ、
うん、多分ね賭
けやってな、うん、飲んでどこ立てなかねから
有名にしたかもしれない紅茶
紅茶をな
紅茶賭け紅茶、ね、
っていうの、
うん、ギャンブル
正座してなかあかんかってその
あ
ずっとその演劇で、はいはいはいはい、あれがしんどかったなと思って。そうでもやっぱちょっと思ったのはそのさ、まあ、コンベンションに参加してはる人さ、やっぱこうなんていうのこうスターバックスとかこういうなんていうのこう商業的なコーヒーに対して、うん、まあ、アンチテーゼをある種こう持っている人が多いわけですよ、うん、だからその品質が良かったりとかあとフェアトレードだったりみたいな人が多くてさ、そういう人たち結構あれだね、結構脇毛をそのままにしてる人が多い印象やったね。
それ偏見じゃない？
ファーマーズマーケットとかにもさ脇毛生えてる人多いやん。
それは知らん。
そこもナチュラルグローでいきますみたいな。
そんなとこにフォーカスしないよね。
ほんま、もうなんかそれがやっぱもうちょっとね、ああそうなんだと思う。別にそれはいいとか悪いとか言ってないよ別に。
逆にそういう人にしか目がいってないかってだけじゃないの？普通の人には目いかずに。
そうやな、いやてかもうそうブースで、あやっぱこの方も脇毛がっていうねところでね、ナチュラルグローねということでコーヒーも。ぜひ抹茶もぜひ皆さんね飲んでいただければということで、今週のサクズウィークルアップデート毎回のお話全略シカゴリのコーナーでした。さてここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオフォームシカゴは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様の力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンマカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたしますということで次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
よいしょ、ということでね、抹茶用語教えちゃおうか。僕が学んだばっかりだから
フレッシュな英語
フレッシュです。ウィスク ウェイスクですね。これ動詞でも名詞でも使えるからすごいよこれ、はい、便利ですよ本当に。ウィスク、そう、泡立てるという動詞なんでね、まず1個は、はい、だからウィスキングなんて言ったりもしますけど、うん、あのお茶の最後シャカシャカシャカってやるとこあれなん立てるとこね、でそれをウィスクなんて言うし、あの茶筅って知ってる、知ってる、はいはい、茶筅、うん、シュッシャってやるあの道具な、あれはバンブーウィスクって言います
っていうことで、ね、お菓子作るときレシピとかによくねウィスクって出てくる。
あ、そうなんや、うん、もうなんかウイスキーとスペル似てるからさ、てか途中まで一緒やんか。でもなんか酒入ってんのかなとかちょっと思っちゃって、
ね、入ってません。
これシスターに出てこんかったもん、システム単語に。
あ、そう、うん、ロール知らんけど、うん、
だって泡立てないもんそんな普段。
まあでもなんお菓子作りする人はこの言葉よく出る。
だから泡立て器あれやね、ウィーン。
そうそうそう、
あれもだからね、あのウイスクっていうの、あの、
う
ん、
そうですね、
そうだね、ウイスクマシーンとかいいのかな、知らないけど、ウィーン、ウィスカー、うん、
ウィスク、なんかだからウィスク、そうね、
そう、
な、日本語で言ったら何、ホイップ、ホイッピング、ホイップすること、
うん、
ウィスクよね、
ね、そうそうそう、うん、だからあれも言うの、あの、なんていうの、洗顔とかをさ泡立てることはあんま言わないね、あれ
ウィスクとは言わない ね、あの、ラダ
ー、そうだね、
あれはね、
フォームに近いもんな、
フォームに近いから
ね、うん、まあ抹茶の時に使ってくれみんな、
抹茶のもんみんな
抹茶の時に使うんだよみんなね、はい、 Repeat after meウィスク、ウィスクということで次のコーナーです。アスクサク、
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクズレイディアット gmail.com、 サクズレイディアット gmail.com、 SAKUSRADIO アット gmail.com までどしどしお送りください。
ということでですね、今日もご紹介したいなと思います。ラジオネームシンディーローパーさん、サクさん、サイコさん、こんにちは。シンディーローパーです。大物から来ましたね、なかなかありがたい、うん、いつも日本から楽しく聞いています。あ、偽物だ、これ偽物、日本からだもん、
見る、新日からから
確かにな、あるかもしれない、うん、私は先日お世話になっている方にご挨拶に行ってきたのですが、その際手土産にと買ったトラヤの羊羹を電車に忘れてしまい、その方に合わせる顔もなく、また大変申し訳ない気持ちになりました、気になったのですが、アメリカではそうした手土産の定番のようなものはあるのでしょうか、ということで、これシンディローパーじゃないね、電車乗らへんからな、あの人ということでね、まあだからこれ多分さ、手土産って言ってあるやん、でトラヤの羊羹って言ってるけど、うん、多分これだから差し入れって意味じゃないんだろうね、ちょっといいものっていう
ご、ね、挨拶に行く時の、ね、お土産みたいな感じよ、ね、
ってこと
だな、
だからほら差し入れやったらさ、前もちょっと言ったけどさ、うん、ドーナツがアメリカだったらね、うん、多いじゃないですか、カップケーキ、ドーナツ、あー、カップケーキね、うん、
ペーストリー、
楽屋とかにポンと置いとくやつやろ、うんうんうん、だけどじゃあその手土産ちょっとね、ご挨拶のお供というところでいくと何なのかっていうことだけど、
初対面ってことでしょ。
いや初対面じゃなくて、じゃなくてこれお世話になってる方がって言って
あったから、お世話になってる方か、う
ん、だからむずいよな、だから
そういうのないよね、
定番ない、うん、だから
なんか、
うんうん、逆にさ、なんだろう、こう
オケージョンによる、
うん、うん、そうやな、
うん、だから例えばやけど、なんか入れる、な、例えば引っ越して、
ああ引っ越し祝い、
あの例えばタウンハウスみたいにこうつながってるお家で、うん、あ、お隣さん引っ越してきたなっていう時に、私が見たのはその元から住んでる逆隣のタウンハウスの方がシャンパンとあのカードをこうドアノブにかけて Welcome neighbor みたいなのやったりとか、
それ京、なんか京都のさ、うん、なんかあのピアノ馬なりましたなみたいなこと
じゃ
ないよ
ね、ちゃんと、そういう嫌味はないからね、イギリスだからあるかもしれないけどそれはアメリカなので、
まあさ、
なんかそれ
は
なんか、
いや、だから僕は
お世話になってる
から、いろんな人の文化がありますやんか、
確かに、ね、
だからそのなんていうの、自分の文化のものを持っていくことがなんか意外とこう外れないかなと思ってるわけだから、僕だったら日本のものを持っていく、
だからそのそれがどういうオケージョンかじゃない、なんていうの、まあ、だから別に
だお世話になってる人って書いてるやんか、
う
ん、
そうだからお世話な、日本人に持って帰ったら分かるやんそれ、
いや違う違う違う、日本じゃなくて、例えば
いや日本人に持って帰ったら分かるやん、こっちにいるも日本人お世話になってる人にとかで、うん、訪れる時に何か持ってくってのは、はいはい、まあまあ分かるやん、文化的に
アメリカ人にや
ったら、そうアメリカ人にっていう時に別にそういう文化ってあんまないやん、 お世話になってるから、久々に、いや、お世話になってる人に会うから何かを持っていかなあかんっていうのは、なんかそれが、
はいはい、
例えばハウスディナー、ハウスパーティーとか何かこうインビテーションでこうイベント、お家で何かこうみんなで集まってとかやったら持ってく、持ってったりとかっていうのはあるけど、
でも例えばさ、いや僕コメディアンの友達にじゃあニューヨークで会います、でニューヨークの友達とかがなんていうのショーを紹介してくれたりとかしてたら、まあ持ってくわけやんか、
まあお礼に近いよね、
そうそうってなったら、やっぱシカゴの名物とか僕のアイデンティティになる日本の名物を持っていくわけだ、今度例えば持っていこうと思ってたのは、あのサントリーのさ、それ僕もそんな高いのは買えないけど、そのまああのウイスキーとかジンとかそういうのとかを持っていくっていうのは、まあ、
ニューヨークに、
うん、
サントリーのジム売ってませんか。
いや日本でしか売ってないやつとかがあったりとかしたらとか、そうそう、あとその別にまあ売っててもなんていうの、日本だからっていうことで、
はいはいはい、
そう日本のアイデンティティとっていうところはあったりとかするし、うん、まあそういうのが多いのかなと思うけどさ、でもこれさ結構僕衝撃だったのはさ、
うん、
アメリカってさそのプレゼントとかあげるときもレシート入れるよね、うん、
ギフトレシートね、
そう、うん、ギフトだから要は気に入らんかったらあのお金に変えてねっていうことでもあるわけ
だ
よね。
だからなんていうのギフトレシート日本もあるんかな、なんかあの
ないないない、
普通のレシートと違って、だからいくら単価とか、うん、トータルとかタックスとか値段が全部ないんよね。だからバーコードだけついててギフトレシート、あのプレゼントのマークみたいな誰々さんへみたいな格闘があって、
そうそう、
でリターンする時用のリターンする時はそのお店の人がこのねあのバーコードピッてやったら、うんうん、その時に値段言うよな、でもドラムって思うんやけど、
そうそう、
エクスチェンジとかさ、
ねえ、だからそれでいくらになるかっていうことがさ、まあまあ、いずれにせよ返したら分かるから、
まあ、まあねリファンドになっちゃったらバレるけど、まあそれエクスチェンジしたいですっていうか、
日本とかだと逆にもレシート引っぺかすやん、いくらか分かるのか、
そうね、
気を使わせ失礼だからっていうのはそこはね、うん、意外と違うかなと思うね、
確かに
思いますけど、やっぱでもそう考えるとさ差し入れにもなるしお土産にもなる、
うん、
万能はやっぱチョコレートだよね。どっちでもいけるでしょチョコレートは。
チョコレート、うん、
チョコレートはやっぱそう考えるとやっぱ使えるなとね。
日本的はね、でもその考えにチョコレートって結構
どうじゃアメリカ的には何なんだよ
なんかヨーロッパのことかもチョコレートやな、なんか
そうやろ、
うん、ヨーロッパの
チョコレート便利やって、だって
ボックスチョコがすごいね、
そうそうね、だからいやそもそも
それだとクッキーとかの方が多いかなアメリカって
一緒やんか、ほぼチョコも
クッキー、ね、
チョコ入ったクッキーやったらチョコやんか、それは
いやボックスクッキーなんかないやん、なんていうのこんな一個一個こんな、
あボックスクッキーな、あの 3, 段ぐらい3枚ぐらいがいろんな味があるやつな、
パカッて箱開けたらあ違う種類のクッキーだ、わかる、
わかる、
なんかあれって独特やん、日本とかヨーロッパ独特なイメージ、アメリカ人ってなんかそんな、うん、なんかバレンタインで彼女にあげるとかそういう時ぐらいしか見んくない、うんうん、
確かにな、だからこのお世話になった人にお歳暮中元のカルピスみたいなね、ああいうのとかあったらいいなと思いますけど ね、ということでね、この番組では毎週リスナーの皆様、桜です皆様からお便りを募集しております。先はサクズレイドgmail.comということで、サクズレイドフロムシカゴでは皆様からのご感想いつでもお待ちしております。レビュー口コミ大歓迎です、ポッドキャストフォロー、そして拡散のよろしくお願いします。そして大事なことです、 YouTubeぜひぜひご覧ください、フォローもよろしくお願いいたします。ということでね、いやちょっと暖かくなってきたからね、シカゴもねもう、いろんな人が外に出てね、いいんじゃないでしょうか。それこそパティオで、パティオってあのなんていうのテラス席みたいなのがね、
うん、
もう解禁され出すんじゃないかな、そろそろいろんな店で、
まあもう結構出てるよ。
僕がねいつも日焼けをしているカフェはまだ出てないのよ。
あそう、なんていうのレストランとか普通にこうあの寒い時はヒーティング
があるからさ、はいはいはい、あもう、ね、あの仮設で作っちゃうとことかあるやん、屋根とかの箱、
ある
そこはまだ出てきてないから、はいはい、ちょっとね急に暖かくなったからまだ工事が追いついてないっていう。
なんかね今面白いんよね、だから、ね、半袖の人もいれば、
そうそう、
あの B さんで歩いてる人もいれば私みたいにコート着てる人もいるし、
ね、
あの入り混じってます、
ね、
一番ね
人のね体温がよくわかるあったかい人がいいなということで、ぜひぜひまたよろしくお願いいたします。お相手は昨夜の川
最高でした、
はい、
バイバイ。